ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。1月6日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は EY アジアパシフィック金融サービス気候変動サステナビリティサービスリーダー兼サステナブルファイナンスリーダー北和人さん、 EY のサステナビリティに関する考え方や企業への支援についてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は第一三共サステナビリティ部長原田美智子さんにお話を伺います。さあ、それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は EY アジアパシフィック金融サービス気候変動サステナビリティサービスリーダー兼サステナブルファイナンスリーダー北和人さんにお越しいただきました。北さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、北さんが所属する EY アジアパシフィックは、世界4大会計事務所の一つ、アーンスト&ヤングの日本における EY グループ各法人の総称ですが、まず EY についてご紹介いただけますでしょうか。
はい。おっしゃってくださいました通り、EY は世界4大会計事務所の一つでして、確かに会計や監査というものもしっかりとしたビジネスの基盤として推進はしておるんですが、これに加えて、例えばコンサルティングですとか、税務といった幅広い専門家を要している総合的なプロフェッショナルファームだというふうに理解をしています。地域別に見ると、私たちが所属する APAC、アジア太平洋州の他に、米州ですね、アメリカス、あとは欧州、エミアといった3つの地域がですね、分かれつつももちろん協力しながら、強力にクライアントのいろいろな様々な課題を解決しているという状況です。私自身この中の金融セクターにおける APAC のサステナビリティの責任者としまして、日々ですね、クライアント企業の持続可能な成長に向けたサポートをさせていただいているということに関しては非常にやりがいを感じております。
はい。その EY は20年以上にわたってサステナビリティ及び ESG 関連サービスを提供してこられたということなんですよね。で、気候変動、生物多様性、人的資本、人権などについて、各国や地域の税務や総務に接したスタッフが国や地域の基準に合わせてアドバイスしているということなんですが、こ これ EY の強みとしてはどういうところになるんでしょうか。
言っていただきましたように気候変動ですとか人権ですとかサーキュラーエコノミーですとか、いろんな領域の専門家が多数いるというのはその通りなんですが、私が一つあえて挙げるとすると、このグローバルな課題であるサステナビリティにおいて EY のこのグローバルネットワークを生かして非常にその緊密な連携をした上でのサービス展開をしているというのが私たちの特徴だと思っています。まず前提としてはですね、私と同じような専門家が世界中の各国主要なところにはおりまして、私自身先ほど言いましたように APAC の責任者ではあるんですが、日常的にですね米州ですとか欧州の同じようなリーダーの人たちと一緒に業務推進をしています。これはですね、例えばクライアントお客様向けのサービス展開という意味でも、もうグローバルのナレッジを一つに集約して一番最先端のものを提供するという体制が徹底しておりますし、例えばいろんなマーケティングですとかブランディングの活動においても同じくグローバルの体制で推進をしています。例えば国連の COP のカンファレンスが毎年あると思いますが、そうした重要なグローバルのイベントにおいてもですね、我々グローバルで体制を組んで現地でのいろんな情報発信のイベントを企画運営をしています。私自身も APAC のリーダーとして現地におけるパネルディスカッションにおけるパネリストの一人としてですね、登壇をさせていただいたりとか、まあそういう形でインサイトの発信を常々やっております。
なるほど。北さんは公認会計士でいらっしゃって、EY 入社前というのは大手投資銀行に勤務されていたとお伺いしております。今は金融機関に対して ESG 及び非財務情報に関する幅広い支援を実施されているということなんですが、お仕事についてもう少し詳しくお伺いできますでしょうか。
私自身の少し自己紹介にもなりますが、前職においてはグローバルな投資銀行でファイナンスの仕事ですとかリスク管理の仕事を中心にやっておりました。しかしながらですね、より広く社会や経済のために貢献したいという思いから、 EY においてはですね、業種を問わずいろいろなクライアント企業の経営課題の解決をしておりますので、そういったチームに一緒に入りたいと思って転職をしました。公認会計士のバックグラウンドでもありますので、過去はですね、会計監査ですとか財務関連のアドバイザリー業務もたくさん推進をしてきましたが、とりわけ昨今財務と非財務のコネクティビティということもクローズアップされる、そんな状況ですので、最近はですね、サステナビリティに軸足を下ろしていろんな業務を推進をしています。で、いただいた質問ですが、EY の仕事を少し紹介させていただきますと、いくつかあるんですけれども、一つ大きな特徴は、クライアント企業のサステナビリティ課題、すごく広いと思いますが、いわゆるビジネスの上流から中流、あと下流にかけての幅広いサステナビリティ課題に対して、横串を刺して一貫性ある、あるいは包括的な業務の提供しているというところが大きな特徴だというふうに思っています。例えばなんですが、経営の上流という意味では、経営戦略の中にこういったサステナビリティの要素をどういうふうに統合していくかということが重要な課題だと思います。金融機関においては、例えばそのポートフォリオの見直しの結果、脱炭素目標に向けてどんな活動をしていけばいいのか、そういった目標設定からエンゲージメントを通して結果をモニタリングしていくというところが例えば入ります。あるいはビジネスの中流という意味では、リスク管理の世界が中心になると思いますが、気候変動リスクの測定、管理、あるいはそれをどうやって先ほど言いました戦略の中に戻していくかといったところも含めて包括的にサービスを提供しています。
ありがとうございます。そして金融機関は気候変動やサステナビリティに対してどんな役割が期待されているかというところをぜひお伺いしたいんですが、まあ、現状その金融機関が期待に十分応えられているというふうに感じられているのか、もしくはその不足があるとすればどういった点でどのように対処していけばいいのかというところをぜひお聞かせください。
はい。金融機関はそもそも、まあ、投融資を中心としていわゆる金融仲介機能を発揮して、社会インフラの一部としての役割が期待されていると理解をしています。サステナビリティの観点からは、投融資先へのエンゲージメントを通じて、先ほども言いましたが脱炭素化ですとかサーキュラーエコノミーですとか自然資本といったサステナビリティ課題をいかに一緒に前に進めていくかといったところに大きな期待があると理解をしています。 こういった期待に応えるためにですね、私が知る限り多くの金融機関はかなり前向きにいろいろな取り組みを推進していると思ってまして、はい、実際年々サステナブルファイナンスの実行額なんかもどんどん右肩上がりで増えている状況かと思っています。ちょうど先月アゼルバイジャンの COP29 の会議において今後のですね、新たな資金目標の合意がなされました。現行の水準と比較すると3倍になる年間3000億ドルという規模の数値目標、これが合意されたわけです。そういった意味でもますますこの取り組み推進が図られている最中ではありますが、一方でこういった気候変動問題をより抜本的に解決するための資金としてはまだまだ金額が足りないというところも事実だと理解をしています。そういった意味では金融機関もそうですし、その投資先になる企業も合わせてですが、ますますのトランスフォーメーションが必要になると思っています。このためには例えば経営戦略の再定義ですとか、経営資源の再配分ですとか、あるいはこういった一連の取り組みを強力に推進するための強いリーダーシップですとか、いろんな要素が必要になると思っています。
はい。さあ、そしてアメリカの話少しお伺いしたいと思いますが、アメリカではトランプ次期政権脱炭素に消極的とされていますね。環境関連の政策が転換する可能性が指摘されています。で、インフレ抑制法の恩恵を受けてきた日本企業からも先行きを心配する声が上がっているというところで、アメリカの気候変動であったりサステナビリティ関連の政策、今後どうなっていく見通しだと思われるかというところと、またこれに対して、企業にはどのようなアドバイスをされているかというところ、いかがでしょうか。
はい。トランプ政権となり、パリ協定からの再離脱と化石燃料の増産といったものはほぼほぼ今後確実に見込まれるところだと思っています。先般新しい財務長官に任命されたベッセントさんのコメントを見てもですね、3つの政策目標を掲げておられますが、3つ目にですね、石油を1日あたり300万バレル増やすというところも公約に掲げられていらっしゃいます。一方でインフレ抑制法 IRA について言うと、これについては産業界ですとか、あるいは共和党内の議員からもサポートする声もありまして、これをなかなか抜本的に廃止するですとか見直すことに関しては難しいという見方も多いのかなというふうに思っています。で、これに加えてですが、米国についてご質問いただいたわけではありますが、やはりその日本企業グローバルにビジネスを展開される上で、米国のみならずですね、他の重要な地域についてもしっかりとアンテナを張るということは大事だと思っています。例えばこれまでサステナビリティ関連規制という意味では一番最先端を走っていた欧州の動向、これもですね、夏の欧州議会選挙後ですね、いわゆるドラギレポートというのも出ておりまして、いろいろ今後の先行きが流動的になっているという面もありますし、あるいは目をアジアに転じますと、これいわゆる脱炭素化のニーズが最も高い地域でもありますので、こちらはこちらでまた違う動きがある、あるいはグローバル全体で見ると南半球ですね、グローバルサウスの台頭というところもある中で、こういった世界の動向をすごくバランス感を持ってしっかりモニタリングしていくというところを日々アドバイスをしています。
なるほど。その世界全体というお話今いただきましたが、気候変動であったりサステナビリティをめぐる話の中では分断が低下しているという見方も多くあると思いますが、各国や地域によって考え方やルールが違うことはグローバルに展開する企業にとってリスクの一つなのかなと思います。で、この企業側はこういった状況にどのように対応しているのかというところと、北さんがどんなアドバイスされているのかなというところをぜひお聞かせください。
はい。確かに気候変動ですとかサステナビリティのトレンドは先ほども申し上げましたが、分断化が進んでいるというのはその通りだというふうに思っています。しかしながらですね、こういった気候変動を中心としたサステナビリティというのは社会構造の変革を伴うような大きな流れだと理解をしています。そういった意味ではこういった大きな流れに対して、適時適切に対応する企業様に関しては長期的な企業価値を高めるという機会にもなると思いますが、逆にそういった対応を怠ってしまうとですね、最悪の場合には市場からの撤退を命じられるという事態も避けられないというふうにも思っています。そういった意味では先行き不透明な状況ではあるのですが、それこそ日々我々が気候変動の影響をですね、実感できるようなそんな実生活にもなってきていると思っていますので、大きくですね、私たちが進むべき脱炭素化を中心としたこの方向性はですね、変わらないのかなというふうにも思っております。 私ですね、9月に国連の年次総会のタイミングで開催されたニューヨークのクライメートウィークにも参加をさせていただいたのですが、はい、そのテーマはですね、It's time ということでした。まさしく今こそこういった取り組みを推進するべきだというふうに考えています。
はい、わかりました。今日は EY のサステナビリティに関する考え方や企業への支援についてお話を伺いました。北さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かった
ということで今日はここまで。いや盛り上がったね。じゃあこの続きはポッドキャストで聞いてね。ポッドキャストは
うっとポッドキャストも絶対聞かなきゃ。じゃあアプリを切り替えて
っと。ノーノー、ちょっと待った。ポッドキャストもラジコアプリで OK だよ。番組ポッドキャストもスピンオフコンテンツもそしてオリジナル番組だってラジコアプリ一つで聞けちゃうんだ。
そうなの？本当だ。ポッドキャストをフォローできるし、おすすめとか人気のポッドキャストもレコメンドしてくれてる。ジャンル別で番組を選べるのも便利で楽しそう。これならリアタイもタイムフリーもポッドキャストもラジコアプリ一つで大丈夫じゃん。
そう、ラジオもポッドキャストもラジコアプリで探して見つけて楽しんじゃおう。君にぴったりの音声ライフをお届けするよ。
アプリで聞くならラジコで決まり。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は第一三共サステナビリティ部長原田美智子さんにお越しいただきました。原田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、大手製薬会社の第一三共は、前身である三共と第一製薬が培ってきた120年にわたる創薬の実績をもとに、先進的医薬品の創出に挑戦し続けているということで、まず企業理念やコーポレートスローガンについて伺えますでしょうか。
はい、当社の企業理念は、パーパスとミッションの2つで構成されています。パーパスは世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献するです。で、ミッションを、革新的医薬品を継続的に創出し、多様な医療ニーズに応える医薬品を提供すると定義しまして、これらを合わせて企業理念というふうにしております。また、コーポレートスローガンについても少し補足させていただきますが、私たちの企業活動の中核が患者さんへの思いやりとイノベーションの情熱であると考えております。そのスローガンとしてイノベーションに情熱を、人に思いやりを、パッションフォーイノベーション、コーパッションフォーペーシェントということで表現しております。患者さんが治療において希望を見出していくその力になりたいという思いがですね、私たちのすべての企業活動を推進しているということでございます。私たちは新薬を探し続け、試行錯誤する先にイノベーションが生まれてくることを信じまして、バリューチェーン全体で活動に取り組んでいるということです。
はい。さあ、そして2025年度を最終年度とする第5期中期経営計画ですが、 ESG 経営のもと、がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業を目標に掲げ、2030年ビジョン、サステナブルな社会の発展に貢献する先進的グローバルヘルスケアカンパニーの実現に向けて大きく成長するステージに移行する期間だと位置づけていらっしゃいますよね。で、この目標を達成するための4つの戦略の柱について伺えますでしょうか。
はい、2030年ビジョン実現に向けた4つの戦略についてでございますが、まずこの 4つの柱につきましてはいずれも順調に進捗しております。一つ目の柱である 3ADC の最大化の実現についてでございますが、第5期中継の最重要課題と位置づけております。ADC、これは抗体薬物複合体という抗体に薬物を結合されたバイオ医薬品で、より選択的に腫瘍細胞へ抗がん剤を運ぶことが可能となっております。すでに発売している先行品につきましては、上市国、地域の拡大と追加適用症の取得により、当初計画を上回るペースで患者さんの治療に貢献し、今後も世界中のより多くのがんの患者さんへ治療の選択肢として届けていきたいと考えています。またこれは他社との戦略的提携も実施しながら、価値最大化に向けて取り組んでいるということでございます。で、二つ目の柱でございますが、既存事業、製品の利益成長についてでございます。がん事業が急成長している中で、既存事業、製品から得られる安定した利益、これは持続的成長のための重要な投資の源泉となっています。 当社はこの利益を生かしながら、新薬を軸とした収益構造へのトランスフォーメーションを加速しているということでございます。三つ目の柱は、さらなる成長の柱の見極めと構築についてです。当社グループの強みであるサイエンス&テクノロジー、これを最大限に活用した 3ADC に次ぐ新たな成長ドライバー、これを生み出すべく研究開発を推進しています。で、最後になりますけれども、四つ目の柱、これがステークホルダーとの価値競争ということになります。最も重要なステークホルダーである患者さんとそのご家族に加えまして、患者、株主、投資家、社会、社員との価値競争を中継の柱として取り組むことを示しており、ESG 経営の要素を経営戦略に盛り込む、推進する重要な柱として存在しています。で、この柱が ESG 経営の推進力となっているというふうに考えております。これらの4つの柱をもとに2030年ビジョン達成に向けて取り組んでいるということでございます。
はい。それでは続いて8つのマテリアリティについても教えていただけますか？
はい。マテリアリティの特定と整理につきまして、まず最初にご説明させていただきたいと思います。2015年度に CSR の観点から当初36課題を選定し、その後のステークホルダーとの対話を含め、毎年の議論、取締役会での2度の協議を得て、2020年3月に8つのマテリアリティとして特定し、その8つを事業に関わるマテリアリティ、それから事業基盤に関わるマテリアリティとして整理をしています。で、まず最初に事業に関わるマテリアリティについてです。まず挙げるべき点は、革新的な医薬品の創出についてです。これは当社グループの価値創造の根幹であり、当社グループの取り組むべき最重要課題であると認識をしております。そして研究開発を通じて生み出した医薬品を患者さんにお届けするために、高品質な医薬品の安定供給、それから高品質の医療情報の提供、また医療アクセスの拡大の3つが取り組むべきマテリアリティとして存在しているということでございます。で、次に事業基盤に関わるマテリアリティでございますが、持続可能な経営基盤の強化として必要な要素を抽出しており、環境経営の推進、コンプライアンスの経営の推進、企業理念の実現に向けたコーポレートガバナンス、そして当社グループ事業活動の競争力と優位性を生み出す多様な人材の活躍推進と育成について重要な課題として設定し取り組んでいます。これらマテリアリティに関しましては KPI を設定し、こちらをマネジメントしているということでございます。取締役承認の下で2021年4月の第5期中継の公表時に、マテリアリティごとの長期目標だけではなく、その実現に向けた KPI を公表しております。今、マテリアリティマネジメントは経営企画部と、東部サステナビリティ部が推進事務局を務めるマテリアリティマネジメント体制の中で推進しておりまして、定期的な KPI 目標の進捗状況の確認、それからマテリアリティの改善に向けた議論を行っているということでございます。
はい。で、そして、ここまでお伺いしました企業理念であったりビジョンを実現するために大切なのが人材戦略になってくるかと思いますが、グローバルリーダーの育成などいくつかこの人材の戦略についてお話を伺えますか？
はい。企業理念、ビジョン実現のためにはサイエンス&テクノロジーやバリューチェーンの継続的な強化が不可欠だと考えています。で、その鍵となるのは人であると考えまして、当社の最重要資本は人的資本であります。競争優位性を生み出す源泉として、持続的に投資拡充をしているということでございます。また、強化すべき人的資本の要素を我々の中では成長し続ける個人の強み、パワーオブインディビジュアル、それから強化領域へ継続的に人材供給できる力、これをパワーインナンバーズ、そして人や組織のシナジーを創出する力、パワーオブシナジーと3つの要素に整理をしまして、グローバルでの人的資本の拡充策に取り組んでいるということでございます。具体的な主な取り組みについていくつかご紹介しますけれども、グローバル共通の上位概念、People Philosophy を制定しまして、各人事施策を設計、推進をする、あるいは共通の企業文化である 1DS カルチャー、これを醸成することを促進しています。次世代グローバルリーダーの育成としましては、今年度より経営者候補の育成を目的に DS アカデミーというものを設立しました。高度なリーダーシップマネジメントスキルを習得するとともに、第一三共の歴史、カルチャーへの理解を深め、第一三共の DNA を継承していくことを目指しています。約30名の経営者候補が、 国内外から参加し、様々な研修を実施しています。また、グローバル共通のコンテンツを作成した、マネジメントショック対象のコーチング&フィードバック研修の実施に加えまして、ステートメント策定により、当社のインクルージョン&ダイバーシティの考え方を明示するなどに取り組んでいます。グローバルでの成長が加速する中では、社員に求められるスキルが大きく変化しており、これを力強く支えるべく、人材強化領域をバイオ、グローバルビジネス DX に特定しまして、人材再配置、育成プログラムも構築しているということでございます。
さあ、そして続いて企業文化の醸成についてもお話を伺いたいと思いますが、企業文化 1DS カルチャーを醸成して全社員に浸透させていくような取り組みもなさっているということですが、このあたりについて伺えますか？
はい。1DS カルチャーの成り立ちとしましては、当社グループが癌領域事業へとシフトする中で、グローバルにワンチームとしてスピード感を持ってアクションを起こす組織となるために、何が不足し、何を強化すべきかを分析、検討したことから始まります。その結果をもとに、3つのコアビヘイビアを策定し、これをパーパス、ミッション、ビジョンとコアバリューに加え、改めて言語化したものが 1DS カルチャーとなっています。企業文化の浸透のための取り組みとしましては、経営陣が一枚岩になることが重要なので、経営会議メンバーとその部下となる社員が数度にわたり一堂に集い、1DS カルチャーの重要性について理解を深めました。2022年には各組織にこの企業文化醸成を推進するカルチャーアンバサダーを任命し、各組織での浸透を推進、加えてコアビヘイビアを自発的に体現している社員を推薦、表彰するコアビヘイビアアワード、これを実施しております。グループ全体でのムーブメントを作り上げたことで、1DS カルチャーが浸透してきています。
はい、ありがとうございます。さあ、今回は第一三共の企業理念や中期経営計画で掲げる4つの戦略、マテリアリティや人材戦略などについてお話を伺いました。次回は現場での取り組みなど詳しく伺っていきます。原田さん、ここまでありがとうございました。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。今なら2ヶ月無料キャンペーン中。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z あっという間のエンディングです。今日の前半は EY アジアパシフィック金融サービス気候変動サステナビリティサービスリーダー兼サステナブルファイナンスリーダー北和人さんに EY のサステナビリティに関する考え方や企業への支援について伺いました。そして後半では第一三共サステナビリティ部長原田美智子さんに第一三共の企業理念や中期経営計画で掲げる4つの戦略、マテリアリティや人材戦略などについてお話を伺いました。さあ、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。